www.djapan.com でお伝えしたニュースの中から編集部で話題になったニュースをピックアップしてお届けする WWD ビューティーポッドキャスト、 www.djapan.com の福崎です。今回は白の限定フレグランスアールグレイオールパルファムをはじめ紅茶の代わりの香水が話題を集めている件について話したいと思います。今回はフレグランスやオーガニックコスメの取材を続けている澤田さんとソーシャルパトロール担当の浅野さんとお届けします。澤田さんは初めてですよね。
そうですね、初めて参加します。
ではちょっと簡単に自己紹介をお願いします。
はい、オーガニックコスメとフレグランスを担当してきました澤田です。よろしくお願いいたします。
はい、ではソーシャルパトロールの浅野さん、最近どうですか？なんか気になることってありますか？
最近はですね、やっぱり中国コスメの人気の勢いがすごいなということで、
チャイボーグ、
そうです、チャイボーグです。すごく気になっているので、こうちょっと可愛いものとか、うん、機能的なコスメを求めて日々パトロールをしています。
なるほど、じゃあその件はまた次回いろいろ話してもらうとしまして、はい、ではでは、その白から限定発売されたフレグランスアールグレイオードパルファムが SNS でバズってたんですよね。
そうなんです。この白のアールグレイオードパルファンのオンライン予約の当日にツイッターのトレンドワードに上がり、公式サイトはもうアクセスが集中して接続しづらい状況になったほどちょっと話題になったようで、
予約の当日でも予約がつながりにくい状態だったってことなんですね。
そうなんです。結構ツイートでもなかなかつながらない、購入ができないみたいな、ちょっとこうやきもきしたツイートがたくさん投稿されていましたね。
なんかその白ってまあ、ちょっとどんなブランドか知ってる、まあ、皆さん知ってるとは思うんですけども、軽くちょっと澤田さん、どんなブランドって言われたらどういうふうに言いますか？
そうですね、うん、白はもともとはローレルっていうブランド名だったんですけど、北海道で生まれたブランドで、うん、自然素材、まあ、日本産であったり海外産であったり自然素材を使ったスキンケア、うんがスタートだったんですけども、最近はメイクアップとか、まあ、フレグランスとか、あとホームケア商品なんかも出していて、すごいこうライフスタイルの提案っていうところも受けているブランドですね。
そうですよね、私もすごいそのローレル時代に今井社長にインタビューさせていただいたことがあったんですけど、とってもパワフルな女性で、すごいまあ、お母さんだったんですけど、もう憧れるな、こういうすごくビジネスマンだけど、やっぱりその北海道の地元を愛してるし、うん、なんかすっごいこう、なんだろう、商品に対してっていうか、ものづくりとかにも本当に真摯に向き合ってる人だなと思って、すごく刺激を受けたインタビューだったなっていうのを思い返すんですけど、うん、まあ、今回まあ、白の中では後発であるそういう香水とかでこれだけバズるっていうのはすごいなと思うんですけど、浅野さんもこれチャレンジしたんですよね、購入。
そうなんです、購入チャレンジしたんです。あまりにもちょっと話題になっていて、で昨年も限定発売された時にすごく話題になっていて、これだけ話題になるものはどれだけいい香りなんだということで、チャレンジしてみたところ、なんと運よく変えてしまいまして、
すごい変えたんだって思って、すごいな、その運が強いですよね、すごい。
そ
うです、
うん、それでちょっともうラッキーということで、今日このアールグレイの香水を持ってきてみました、は
い、ぜひぜひ変えてみたいです。
はい、皆さんちょっと変えてみてください。
家にまだ私変えたことなかった。
私もまだない。
あ、シュッシュと、
シュッ、あ、なるほど、おお、なるほど、なんかなんて言うんだろう、アールグレイよりもちょっと甘い感じに感じるんですけど。
そうですね、このアールグレイってこうベルガモットの香で香り付けしたフレーバーティーなんですけど、ちょっとそのベルガモットのフルーティーな香りが割と立つな印象ですね。
確かに、もうちょっとなんだ、アールグレイっていうので、ね、もうちょっとこう苦味っていうか、そういうのもあるのかなって思ってましたけど、どうですか、サンダさん、香水いろいろ。
そうですね、なんかでもこうちょっとこうフローラル調っていうか、うん、こう紅茶、紅茶じゃない、紅茶なんだけど、うん、まあ、ちょっとこう甘さもあって、うん、女性らしい香りで、ね、これは日本人好きだろうなっていう感じがすごいします、
ね、受けるのが分かるっていう、うん、なんかちょっとこう匂いを伝えできないの、香りを伝えできないのが残念ですけどなんかすごい心地いい香りですよね、うん、なんか日本人好きそうっていう、
ちょっと清潔感もあって、うん、
確かに
女性も男性も本当にどちらもつけられそうな香りですよね。
だんだんなんかちょっとサボンっぽい、なんか パウダリーにもなってきたような気がする、
うん、ちょっと甘い感じがしますね。
すごいなんか、うん、いいやっぱり、うん、分かる人気が
出
る
から納得ですよね、
うん、なんか人を選ばずつけられるし、うん、空間を選ばずつけられるし、
ほんとほんと
すごいこう汎用性の高い、
ね
うん、これはヒットしますね。
これね、あの多分誰かのお家ってこれが香ってたら結構おって思うよね、
うん
うん、すごいなんか素敵な、
それでなんかこう独自性っていうかこうユニークさもあって、
う
ん、
そう会社ならではっていう感じじゃないもんね、
うん
うん、そこがすごいよね。
そういうのが多分おしゃれな子とかも好きなんじゃないですか。
確かに、うん、パッケージもやっぱりなんかこの白ってやっぱ受けてるところあるよね。そのシンプルで、うん、なんだろう、まあ、よくありそうだけど、でもすごいそのシンプルさはなんか結構独特というか、うん、
サイズ感とかも同じ絶妙ですよね。
うん、やっぱすごいなんか、うん、受けるのが分かるなっていう感じなんですけど、うん、まあ、そのアールグレイとか、まあ、あの、まあ、これは本当にこうベルガモットとのフレーバーティーになってると思うんですけど、最近アルグレイって他も紅茶の香りっていうのは他のブランドでもすごい人気あるんですよね。
そうなんです、結構他のブランドの紅茶の香りっていうのもすごく人気で、うん、あのツイッターとかでも紅茶の香りの香水まとめみたいなツイートがすごくバズってたりとか、
まとめがあるんだ、
はい、するんです、うん、その他社でもたくさんあるんですよね。
そうですね、あの、うん、ロジガレっていうあのパリ の、うん、あのブランドがあるんですけど、日本で一番売れてる香りっていうのはテイファンタジー、テイって、まあ、紅茶のことですけど、うん、紅茶の香りが日本では一番売れてますっていうのをおっしゃってたこともありますし、うん、ジョーマローンにも紅茶の香りがあって、あの上位 の、 あの売り上げの商品に入ってくるっていうふうに聞いたことがありますね、
うん、なんかやっぱりあれなんですかね、 他国ではそこまで上位に入らないっていう感じなんですかね、その一番まではならないっていうか、
海外ではどうなんですかね、なんか割となんか日本独特っていうようなニュアンスで聞くことが多い。
確かに、はい、じゃあ日本人はやっぱそういう なんで好きなんですかね。別にほらグリーンティーじゃないわけじゃないですか、
うん、確かに、ね、もう日本でこう好まれる香りって、まあ石鹸の香り
サボンの、ね、
はい、だったりとか、それ紅茶であったりとか、割となんていうんですかね、こうナチュラルな、
確かに、
はい、ものが、
うん、人気が出るっていう、うん、まあ、あのローズとかも人気はあるけど、やっぱり人を選ぶというか、
そうですね、
うん、なんかやっぱりね、ちょっとあバラの香りってちょっとなったりするところもあるけど、やっぱ紅茶とか その、まあ、そこの先の石鹸とかって、うん、
つけやすいっていうのはありますよね、う
ん、ないですよね。なんか嫌がる人はいないだろうし、うん、やっぱり本当今佐田さんが言ったように使いやすいっていうのはすごいあるなと思うんですけど、うん、なんかそうなんですね。
ちなみにあの、うん、アールグレイっていうのはそのベルガモット柑橘系の香り付けをした紅茶になるんですけど、このベルガモットの精油っていうのはあのアロマの世界でいうとこう免疫力を上げるというふうに言われていて、であの、まあ、今こういう状況ですので、コロナとかっていうのもあるので、なんか自然とやっぱりこうそういうこう何ですかね、こうパワーアップするような香りを選んでるっていうのもあるのかなと思ったりもあるかったり、は
い、なんかちょっと自然にというか、なんか無意識的にもこういうご時世でみんなちょっとなんか選んだたらそういうのだったみたいな人もいそうですよね。その香りを嗅いで、うん、あすごくなんかいいで選んでみたらそういう免疫的な時、うん、こともアップされるんだみたいなのとかもあったりしそうですし、うん、まあ、もうそもそも知ってて買ってる人もいそうだし、うん、まあ、ちょうど時代にも本当時流にも乗ってるって感じなんですかね。
そうですね、
なるほどね。でもやっぱりそういう意味ではその、まあ、こういう時代で、あの、まあ、最近こういろいろ取材とかしてるとやっぱりこう癒されたいっていう、
うんうん
うん、まあ、おうち時間も長くなったし、やっぱ癒されたいっていうニーズは本当高まってるなっていうのがあって、やっぱ香りってそこであの選択肢の一つになってるんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうん、まあ、浅野さんあれですよね、紅茶ってその最近の注目のワードだと思うんですけど、その他なんかこうリップとかそういうのでも結構出てきたりしてますよね。
そうなんです、まあ、香りですごくこうバズったりとかしてたんですけど、うん、実はこうメイクアップ のところでも紅茶っていうキーワードがすごく注目されていて、で実はあの昨年にはなるんですけども、ランコムから限定発売されたあのリップの名前が愛されミルクティーという名前がついていて、それもすごくバズりまして、で YSL も、ミルクティーをテーマにしたリップコレクションを発売していましたし、最近ですとルナソルから発売されたアイシャドウアイカラーレーションの中にダージリンキャメルというカラーがあって、それも紅茶パレットっていう愛称で話題になっていましたね。でもヘアカラーの世界でもミルクティーっていう色はあの人気の定番のカラーだそうです。
そうなんだね。そうヘアカラーでもミルクティーっていうのはなんか確かになんかちょっとあの優しいカラーなイメージありますもんね、
人気ですね。やっぱり普通にこうベージュとかブラウンって言われるより、
確かに
こうミルクティーとか、こうダージリンキャメルみたいに言われた方がこう色のイメージがつきやすいし、なんか可愛いかもみたいなちょっとイメージになりますよね。
確かに確かに、まあ本当そうね、本当はベージュとかブラウンなんだよね、
本当は色を示そうと思えば、きっとそうだと思う。
そう確かに、だけどやっぱりそうやって言われると全然違うイメージが、
一つ聞いたのがこう化粧品のカラーネームにスイーツの名前とかフルーツの名前、こうベリー系なんちゃらとかチェリーなんとかストロベリーなんちゃらっていう方が刺さりやすいみたいなことも聞いたことがあります。
なるほどね、じゃあもう本当でもなんかそのリップに紅茶の匂い香りがしてたらいいなって今ちょっと思っちゃったんですけど、だからその香水をつけながらリップをつけたらなんとなく紅茶の気分になるっていうこと、
ちょっと癒されそうな、
癒されそう、ちょっと紅茶飲みたくなってきたね、
確かに
ミルクティー、それもなんかミルクティーが飲みたい、
いいですね、
秋ですしね、
秋ですしね、本当
温かいミルクティーを、
本当なんかそのまあでもこれからもそういう紅茶とかまあなんていうかミルクティーっていうかアールグレイとか、まあ最近ねあの香水っていう曲が本当に流行ってますし、
流行ってますね、
ジャンドバーナの香りじゃないですか。だからなんかちょっとなんて言うんだろう、キーワードになってきそうな感じがしてきましたね、
そうですね、そのドルチェ&カッパーナはあの若い子たちがその曲で知って、その買いに走ってるっていうのがあって、まあ、なかなか香水文化が香りの文化がこう根付きにくかった日本ですけど、そういう若い子たちがこう盛り上がってるってことは今後なんかフレグランスとかもこう、ね、広まっていくんじゃないかなと思いますね。
確かにそういうワードなんだろう、そういうミルクティーとかそういう方のイメージの良さと、そうやって芸能界というか歌手の人が歌って香水の良さみたいなのが盛り上がってくるとなんか楽しそう、これから香りを楽しむっていうのがますますなんかできるようになっていくんじゃないかなと思っています。なんかこんな感じで今回は終了ということで、
はい、
であのじゃあこれからちょっと紅茶を飲みに行きましょうかね。
そうですね、
じゃあ行ってきますありがとうございました。
ありがとうございました。